皆さんおはようございます。
おはようございます。
両親の会に来てくださいましてありがとうございます。今日は今までの流れの流れと少し外れますけれども、この2019年の初頭にあたってこれからの見通しを見てみたいと思います。これは聖書の予言に基づいて展望していくのがです。そしてその題材といいますと、それは今今日この世で何が起こっているか、ですから実際に起こっていることに基づいてそれを聖書的に吟味していく、そして展望を見ていくと、そういう形になります。2018年が終わりまして、そして2019年に入ったんですけれども、2018年というのはご存知のように大変な年だったわけですね。国書、大変な国書でした。もう6月から国書が始まって8月まで続いたわけですよね。そういう中で、多くの方々苦しまれた方々もいらっしゃいますし、特に、裁きは神の家からという聖書の言葉がありますけれども、主にある兄弟姉妹たちで非常に苦しんでおられる方が今多いんですね。それも本当にこの数年代そういう方たちが非常に増えています。今主にある兄弟姉妹たちが苦しんでおられるのであれば、その後この世も裁きの対象になっているんですね。でその時この苦しみを乗り越えて神からのメッセージを受けたもの、神は警告の意味でそういういろんな試練を与えておられます。ですからそれを乗り越えたものがこの世で困っている人たちにその自分の体験を通して語っていく時に、その時にかなり多くの福音が伝えられるのではないかと思います。今はもうそのような最後の宣教の時に来ています。ですから今苦しんでおられる方はこれで終わりというのではなく、それを乗り越える体験を通して神との関係をしっかりと築いていただきたいんですね。それが必ず役に立つ時がもう非常に迫っています。その裏付けを今日は聖書から、そして実際に起こっていることから見ていきたいと思います。天地万物を作られた神はこの自然現象を通して、そしてまた人災というか戦争、そういうものを通して語っておられます。全てを許しておられるのは主権者である神なんですね。神の許しがなければ何も起こらない。ということは全て起こっていることは神の認可のもとで、神が許されるからそれが起こっているわけですね。そうするとなぜこのような、大変な災い、多くの方たちが亡くなってますし傷ついています。そのようなことを神が許されるのか、それは警告のメッセージであるということです。今はまだ終わり、最終的な戦争でもないし最終的な自然災害でもありません。でも今までかつてなかったという現象が起こっています。これは警告なんですね。この警告を受け止めることを通して私たちは本物に備える必要があるんです。ですから本物がまだ来ていないのに、もう弱ってしまっていたら本物が来た時どうしようもないわけですね。そのために神は今警告を送っておられます。そしてこの警告、これが警告であるということを知ることのできるものは聖書を信じているキリスト者だけということですね。この世にはそのような預言書はありません。まことの神が書かれた預言者は 100% 成就します。この最初のところに5番目、過去 100% 成就した預言の信憑性は未来預言の確かさを約束します。これまで神が預言された全てが 100% 全て成就したものは 100% 成就しています。ということはまだこれからの預言に関してはそれも 100% 成就します。ですから私たちがその預言書を紐解いて今どの時点に私たちがいるのか、それを知ることは非常に大事なことです。2018年は全世界がかつて経験したことのない大災害、異常気象に見舞われました。自然界や国家社会に聖書が明かしするメシア到来を告げる印の多くが現れました。でこれがメシア到来を告げる印であるということを知るのは聖書を通してです。ですからいつも聖書を読んで神との正しい関係にあればそのことはおのずと分かってきます。ですから警告せざるを得なくなるわけですね。そこで2019年はどうなるのだろうかという 皆様方の中にこの先に対する不安、いろんな思いがあると思うんですね。聖書は、この主のキリストの再臨ですね、主が来られる、メシアが来られることに関して150章以上聖書の中で扱われているんですね。150章というのはすごいことですね。全部66章ある中で、中には章が非常に少ないのもあります。とにかく全聖書の中で150を占めています。キリストの初臨に関しては89章だそうですから、再臨に関しての方がはるかに多いんですね。これがこれから成就しようとしているわけです。聖書の視点から、神の視点から終末末期に起こること、それを洞察することは非常に大事です。備えの必要がありますね。ここに5項目挙げておきました。なぜ備えが必要であるかということは、私たちは惑わされることになるからですね。その最初、恐れです。ここに聖句を挙げておきましたけれども、例えばこのルカの福音書の21章の26節を見ますと、人々はこれから起こることを予測して恐ろしさのあまり気を失うって書かれてるんですね。私たちは果たしてそんな経験をしたでしょうか。これからそれが起こるんです。どんどんどんどん起こってきます。そうすると気を失ってしまう、恐れがあるからです。でもすでに聖書の御言葉を通して知っているものは恐れおじることはないわけですね。2つ目はつまずき、裏切り、憎み合い。もうこれは愛が冷えた時代ということは皆さん感じておられますね。そのことに関しても私たちはそういう時代なのだということを知った上で対処していかなければいけないということになります。3つ目は自堕落です。キリスト者であっても神の掟から逸れてしまって、気がついたらこの世と同じ歩みをしているということになってしまう、そういう時代なんです。なぜかというと、それぐらいサタンが自分の最後が近いことを知っているので、生と思う騙す、たぶらかすという、そういう時代だからですね。これまでのような騙し方ではないんです。光の天使のようにしてきますから、ほとんどの人が騙されます。でも最後の決断というところで、聖書に通じているか、神との正しい関係に生きているかで、その決着が決まるということです。ですから今は備えの時です。平安平安と安心して自堕落な生活をしているとき、主の日が突然に襲うというのが多くの聖句が語っていることですね。4番目は教義、惑わしですね、嘘。昨今のニュースを聞いていますと、嘘で固められた社会である。ですからそれが暴かれてどうのと言いますけれども、それを暴いている人も嘘を持っているわけですね。ですから全員が暴かれる、つまり罪人の社会であるということです。そのことが今どんどんどんどん暴露されてきています。聖書の定義とは異なった義とか愛とか平和、一致、そして神でさえ、またいろんな、例えば結婚の定義もそうですよね。どんどん変えられています。そしてそれが当たり前になっているんですね。そのことに疑問を抱く方、多分心の底では疑問があっても、それを言うとこの社会から迫害されることになるんですね。仕事を失うことになります。ですから自分が今までの価値観で物が語れない時代が来ているということですね。配信、これはキリスト教会にとっては大変なことです。しかし魅力的な福音が語られます。魅力的な福音、それは聞きたい福音ですね。平和平和、癒されます、奇跡が起こります、大金持ちになります、教会は繁栄します。これ全部魅力的です。そういう教会には随分多くの人たちが集められます。聞きたいことが聞けるからですね。ところが裁きが来る、あなた自身の罪の問題を解決しなさい、聞きたくないので集まらないんですね。ですから本当の誠のキリストの集い、教会には人が集まりません。でもあれが起こった、これが起こった、奇跡が起こった、天から何かが降ってきた、そういうことは非常に楽しいので人々が集まってくるんですね。パウロははっきりとこれは偽りの福音であるということを言ってますね。語られてこなかった新しい福音が今どんどん 起こっています。でこれは今だけじゃないんですね、1900年代初め、そして1940年代、そして1960年代、そして1900年代の終わりですね、こういう現象起こりました。1900年代の終わりに起こったのはトロントプレッシングといって、とにかく笑いの例を、この街道がみんなそれを経験する楽しい笑いの例ですね。それをですから多くの教会の指導者がその例をもらいに行こうということで、わざわざカナダのトロントまで行くわけですね。そしてそこでその笑いの例をもらってきて、自分の教会でもそれを、例を分与するという言い方をするんですね。でも残念ながら聖書の中に例を分与する、聖霊を分与するという言葉はありません。そんなこと書かれてないんです。聖霊は神から来るものです。人がどこか行ってもらってきて、それを手を置いて人々に与えるって類のものじゃないんですね。そんないい加減なものではないんです。ところがいつの間にか聞きたい福音には人々が集まってくるので、そういう教会は繁栄するんですね。そうなってくるとどれが本当の教会かわからなくなってくる。彼らもイエス・キリストを語ります。聖書を用います。同じなんですね、表面的には。ところが細かいところで落とし穴がいっぱいあります。ほとんどの方々は聖書に通じていないので、そういう落とし穴に気がついていないんですね。今もうその影響を随分キリスト教会は受けています。ですから本当に見分ける例が必要になってきます。このことを踏まえて私たちは本当に備えていかなければならない。人類史最後の世代が今日であるということがよく言われます。それは本当なんですね。イエス・キリストが世の終わりの印として語られたことのほとんどが加速度的に全世界で見られ始めています。でこのことは世界中のニュース、どういうことが起こったか、それを集めて分析していけば本当にそのことが分かるんですね。ですから今回は、全部を挙げるともう本当にすごい情報ですから、とてもこの紙面では書き尽くすことができないので、ほんの一部ですけれども載せました。でもそれを見ていただくだけでもうすでにマタイの福音書24章、ルカの福音書とかマルコの福音書にも同じことが語られていますけれども、そこに語られている、内容、印ですね、キリストが語られた印のほとんどが起こっていることに気づかれると思います。キリストは20以上の印を、この3つの福音書で語られました。20以上の印のほとんどは否定的なものです。ですから決して喜ばしいものではないんですね。このマタイの福音書の24章をまず挙げましたけれども、この24章の33節を見ていただきますと、これらのことっていうのが出てきますね。そして、また34節のところにもこれらのことがすべてって、これらのことっていうのが出てきます。この最初の33節のこれらのことというのは、これは観覧期前と観覧期の最中ですねに起こる内容です。つまりマタイの24章の5節から28節に書かれた内容がこれらのことの最初で語られています。そしてその次のこれらのことですね、それは大観覧期の後、キリストの再臨時です。ですからもうこの2番目のこれらのことっていうのはもうキリストが来られて、そして、全てのことが終わる、完成した時のことですね。その時の現象が書かれています。これがマタイの24章の29節から31節です。でエレミアという預言者が書いた書ですけれども、23章の20節のところに、終わりの日にあなた方はそれを明らかに悟るという言葉があります。このエレミアは23章の20節だけではなく30章の24節にも同じことを語っています。でこの文脈で何を彼が語ったのか、これは当時の預言者もそして今日に至るまで預言者の多くが神の言葉を語ってきたわけです。ところがその成就を見ないままに亡くなってきた。しかし最後の世代はこの全てを見る、その時代が今だということになるわけです。ということは最後の世代まではキリスト者にはすごい忍耐が必要ということになります。ここにこのように予言されているではないか、それなのに起こらないんですね。 忍耐、それが今の時ということですね、私たちは忍耐を持って神の言葉の成就を待たなければいけない。しかし一つが始まりますと、産みの苦しみに例えられているように、子供が生まれる過程に入ればもう一瞬なんですね、待つことができないわけで、後に戻すことはできない。ですから加速度的にというか、一瞬のうちにあれもこれも一斉に起こってしまいます。ですから私たちが、ヨハネの黙示録で分析的にこれがこうでこうなってこうっていうふうに、あたかも非常に長い期間を経て起こるように見ているのが、同時進行的に起こる可能性は十分あるということですね。ですから10年20年ぐらいかけて起こると思っていたらとんでもない、1日あるいは1時間で起こることになるかもしれない、そういうことです。ただ書物に書くときには順番に書かざるを得ないので、同時に起こることも少しずつ順番になりますから、その差が あたかもあるように見えるわけですね。でも神がヨハネに語られたことをうわーっとヨハネは一目散に書き留めたわけですね。それは同時に起こることを順番に書いてる。だから私たちはそれがあたかも時代を経て、あるいは時間を経て起こるかのように思ってしまう。でも一つが起こり始めたらあっという間に終わりが来るということです。ノアの洪水の時もそうでしたね、箱舟の戸が閉められた後もう大雨が降ってきて、あっという間に地は水で満たされてしまったわけです。ですからそのように、遅すぎるということにならないように、聖書を信じているキリスト者は今からしっかりと神との関係を持って、そして祈っていかなければいけないことになります。ダニエル書の11章の33節から35節のところには、民の中の賢明な者たちは多くの人を悟らせるとあります。これが世の終わりのキリスト者の役割ですね。それは傲慢になるという意味ではありません。もう本当に何が何だか分からなくなってしまう、そのような時に全てを理解できるのは未来を知っているキリスト者だけです。未来をする、それは聖書を信じるから私たちには未来が分かるんですね。でその時に周りの者たちを、慌てふためいている人たちを落ち着かせて、そして神の真理を語っていくことができるわけです。さて私たちの時代、一体何が起こっているのか見ていきたいと思います。環太平洋火山帯、これは、太平洋を取り巻く輪になっている火山帯ですね、日本が北の頂点であれば、まあ、アラスカが北の頂点になるかもしれないんですけれども、アメリカのカリフォルニアから、そしてオセアニアですね、ニュージーランド、そしてオーストラリア、そしてフィリピンとかインドネシアとかフィリピン、ずっとぐるっと回っている、取り巻いている火山帯ですね。この火山帯が世界で一番活性化していると言います。それはいつもそうだったんですけれども、富に2018年から非常に活性化してきています。特に2018年の末ですね、この火山噴火と地震が関連して発生するのが非常に多くなっているんですね。でこの環太平洋火山帯というのは火山帯なんですけれども、大体ほとんどの地震は、この核ですね、このプレートに沿って地震も起こるわけです。ですから火山帯と地震が起こる場所っていうのは大体一緒ということです。ですから輪を取り巻く形で、火山帯があればそこに地震が起こるということです。もしアメリカのカリフォルニアに起これば、その影響がインドネシアに来るかもしれない。そしてインドネシアに起これば日本に起こって、日本からオーストラリア、全部関連があるんですね。でこの太平洋の火山帯の活性化が非常に注目されています。例えばここに今挙げておきました。これはなぜ挙げたかと言いますと、これは嘘とかいい加減な、今虚偽報道っていうのがものすごく多いんですね。虚偽報道、起こってもいないのにあたかもそれが起こったかのように報道するんです。ですからもう本当にメディアも惑わしになってますけど、そうではないということを皆さんに知っていただくためにあえてここに挙げました。でもこれはほんの氷山の一角なんです。もう挙げれば毎日のようにどこかでいろんな火山噴火が起こってますし、地震も起こっています。ここに挙げただけでもインドネシア、それからイタリアのシチリア島、こういったところも、例えばエトナ山なんていうのはもういつも地震が起こってもおかしくないような この火山なんですけど、それがまた最近すごく灰を放出して、この微動がずっと続く状態、これはインドネシアの火山でもそうですね。それからアラスカのアンカレージで起こっている火山なんかもそうです。ずっと続いているそうなんです。これが不気味なんですね。ずっと続いているということは終わってないんです。でこれは日本は火山がたくさんありますから、日本でもそうですよね。いつ起こるかわからない。ですから警戒がもう1年2年3年とこう続くわけですね。それが全世界的にあらゆるところでその状態が起こっています。2018年の5月に、ハワイのキラウェア火山が大噴火しました。これは35年間静寂だったそうなんですけれども、今日2月に至るまでまだ肺放出と微振動が続いているそうです。ですからまだ終わってないんですね。このようなことでキリがないんですけれども、イスラエルにも地震は起こります。でイスラエルの地震というのは日本というかこの環太平洋火山帯で起こる地震ほど大きくないので、マグニチュードがそんなに大きくないので私たちは大したことはないと思いがちです。でも家の建て方などを見れば、このブロックが積み上げただけの家であればすぐに崩れてしまいますよね。日本は耐震性の家が建てられているのである程度は家が持つわけです。でももうそういう備えのない英国なんかもそうですよね。綺麗なブリックが積み上げられていますけれども、もう震度5があれば全部崩れてしまうというそんな感じです。でイスラエルにも地震は起こっています。でこれはヨルダン渓谷の下を第一交代というのが走ってるんですね。レバノンの東からモザンビーク、アフリカのモザンビークに至る第一交代があります。でこれがシリアアフリカ断層線といういわず火山線なんですよね。それが走っているということは、ここに地震が起これば、ここから、ずっと響いて全部に影響を与えるということですね。レバノンからアフリカに至るまで、その可能性がある。この辺りは地震は珍しくはないけれども、まだすごく大きな地震ということはこのイスラエルでは起こっていないんです。ところが1927年にはマグニチュード 6.2 の大地震がイスラエルで起こったそうです。これはイスラエルにとっては大地震だったんですね。そしてイスラエルではだいたい80年から100年の周期で大地震が起こっているそうです。そうなりますと1927年に起こってますから、もう80年超えたわけですね。ということはいつ起こってもいいということです。今世界中の火山爆発にしても大地震にしても、すでに木が満ちている状態です。木が満ちているということは次の瞬間起こってもおかしくないということです。次いつ起こるということを予測はできないけれども、いつ起こってもおかしくないんですね。2016年にクネセット外務防衛委員会が調査を、小委員会ですけれど調査したそうです。その報告によりますと、もしイスラエルの都市にマグニチュード 7.5 の地震が起きたらどうなるかということですね。死者が7000人というふうに言ってたそうです。約7000人で、非常に面白いと思ったら黙示録の11章の13節を見ますと、エルサレムで、これはもういよいよ大患難期に入る直前に今大地震が起こるわけですね。でその時に、何人が亡くなったっていう数が書かれてるんですね。当時でいうと7000人というのはすごい数なんです。今はそうではない。ですから国の人数というよりも小さな都市の人数ということになるので、一瞬のうちに亡くなる人数ですね、そこに7000人が死ぬと予言されています。ですから統計で別に合わせに合わせたわけではないんでしょうけれども、そういう地震が起こる可能性があるわけです。もしそれが起こったらそういうことが起こる、そして聖書はエルサレムに大地震が起こるということをはっきりと予言しています。それがいつかは分かりません。でもその時は満ちているということです。2番目はアメリカのイエローストーンの話ですけれども、イエローストーンのことはこのイエローストーンパークのことは皆さんご存知だと思います。ここは間欠温泉で有名で、いわゆる硫黄泉ですね。ですから温泉が吹き出てくるわけです。日本ですと差し詰め大温泉ができるところです。ところがアメリカはそれは観光地になっていて、ガイザーといって温泉がバーッと吹き出てくるわけですね。それを人々が楽しむというそういう場所なんですけれども、2018年の6月以降もうこれは、観光の楽しみの場所ではなくなっています。というのは 地下のマグマがものすごく活性化を始めているんですね。半年前から特にそれがひどくなっています。で、2014年にはこのイエローストーン公園の動物たちが一斉に逃げるという現象がありました。周りの山に向かって逃げていくわけですね。ここは実は大きな火山がイエローストーンにはあるんですけれども、このイエローストーンのこの間欠泉の下に埋まってるんですね、火山が。普通は火山は外に出てますからよくわかるわけです。ところがイエローストーンの場合はこの火山が地下にあるんです。その噴火、その噴火口ですね、それが今どんどんどんどん発生しています。ですからそれがいつ噴き出すかということで大変なことになるんですね。イエローストーンは、いくつかの州にまたがってますね。ワイオミング、ネバダ州ですか、なんかいくつかの州にまたがってますから、すべての州に影響を与える場所にあります。そして2019年初頭の爆弾ニュース、これは、この地下にあるイエローストーンの地下にある744キロメートルの長い、溶岩、この溶流岩ですね、つまりマグマの塊と考えていただければいいんです。それが744キロにわたってるんです。これが地下にあるんですけれども、これがどんどんどんどん今上昇してきているということがこの2019年の初頭のニュースで伝えられました。ということは地表下に、地表面に出ればどうなりますか。火山爆発ですね、大変なことですね。でもし大噴火がここで起こったらどうなるか、数日間が暗闇に包まれるそうです。数週間にわたる火山灰の落下、アメリカの3分の2が居住不可になるそうです。ということはカナダの、アメリカに接しているカナダも影響を受けるということですね。水が汚染されますね。火山灰が降りますと厄介なことは火山灰溶けないんです。ですからそれがいつまででも地に残ることになり、作物は全部死に絶えますね。動物や人間もそう同じです。そして水が汚染されて、960km 内に住んでいる住民の 90% が死亡するということです。これは科学的なデータです。予言でも何でもないんですね。そしてその後何が起こるか、世界的な、火山の冬が到来することになります。この火山の冬というのは、これは火山灰に覆われますと、霧状の、硫酸ですね、霧状の硫酸ですから硫酸液が降ってくるわけではないんですけれども、その硫酸が太陽光を遮るそうなんです。ですからこの大気中にいろんな粉末が散りばめられれば全部光を反射してしまいますから、地球に光が届かなくなるんですね。何が起こるか、温度の低下です。大気温が20度 C 以上下がるそうです。ですから普通20度 C であるところが 0度になるんです。もう考えただけでも恐ろしい現象ですね。これを火山の冬というそうなんですけれども、それに見舞われるということになります。ということは、火山灰の噴火、溶岩によって死を免れたとしても作物がなくなる、そして空気が悪くなる、そして硫酸のようなその影響のものが降ってくる、もう全ての状態で健康を害して亡くなることになります。この現象が起こるということは、聖書は世の終わりには世界人口の3分の2が死に絶えるって書いてるんですよね。こういうことが起これば一瞬のうちにそのことは可能になります。私たちの時代は非常にそれに近づいているということです。究極的に何十億もの人々が亡くなることになります。それが、いわゆる予言、予言というのは神の言葉を預かる予言じゃなくて、占いの予言ですね。あらかじめの予というのは予言で、あれはこの一般の方々が語っている何月何日何が起こるっていう予言ですね。ああいう形で、日にちを指定してますけれども、神の予言というのは何月何日に何が起こるっていうことは一切語られません。日が満ちているので、それがいつ起こってもおかしくない。だから警告として備えなさいっていうのが神の予言です。殺すための予言ではないんですね。備えるためなんです。それは祈りを持って神に嘆願する、そしてそのような者たちが本当に守られるということは、 聖書が証ししているんですね。今まででもそのようなことを知って人々が一生懸命祈った、その結果神が、災いが起こるにしても、その災いの、例えば続く期間を短くしてくださるとか、そういう形で和らげてくださるんですね。それが起こるということです。さて3番目は、陸海空の生き物の大量死です。これはもう世界的に数年前、あるいは十数年前から起こっています。でも加速度化しています。日本では比較的少ないですね。起こってもあまり報道しないのかもしれないんですけれども、もう世界的にものすごいこれは現象になっています。これはホセア書などの預言書にもはっきりと語られている現象ですね。ホセアの4章の3節にはこの海の生き物とか陸の生き物の死のことが書かれてますから、ぜひお読みください。2019年の1月の9日、オーストラリアのダーリング川沿いの土手に、何十万匹もの死んだ魚が打ち上げられました。そしてその後はもちろん何が原因かということで、地元当局は一生懸命調べたわけですね。川の水温が急激に変わったために、特にまあ落下した場合ですね、そうしますとモルイが死滅するわけです。そうするとそれが腐って、この水に腐敗が広がりますから、この酸欠状態になるわけですね。そうすると魚が酸素を失って亡くなる、死ぬということが起こるわけです。その他にもいろんな公害のせいであるとかいろんなことが言われていますけれども、いまだに明確な原因は不明です。ほとんど全て明確な原因は不明ということなんですね。1月16日オーストラリアで、2万3000匹のコウモリが亡くなりました。2万3000匹ですよ、一斉に。これ2日間の間に起こったそうですね。2日間のうちにバーッと死骸がいっぱいなんですね。羽を広げた状態でコウモリが落ちてると、なんかとても鳥には見えないですね。なんだかサタンが死んでるみたいな、そういうものがうわーっとすごい勢い でこういうのは YouTube などを通して、見ることができますね。で海外のニュースでも普通のニュースがそれを取り上げています。で、まあ、こうオーストラリアはご存知のようにこの1月ものすごい猛暑になったんです。初めての記録ですね。いつも平均毎日42度以上、そして日中48度にまでなって、夜でも42度下らないんですね。これがずっと続きますと熱中症で水がなくなります。動物もそうなんですよね。ですからおそらく、まあ、この暑さが死因ということも考えられます。他にいろいろ起こってますけど、1月19日インドネシアの養魚場で、ここはまあ人間がいつもいつも管理をしているわけですけれども、そこでも朝開けてみたら魚が全部一つのこの区域がありますよね、全部死魚になっていたとか、もう原因不明です、起こってます。7月28日アマドールとパナマ湾沿いの都市ですね、何百万匹もの死んだ魚が漂流しました。ですからもうこの水面が真っ白に銀色に光っている状態なんですね。光を放って、つまり魚がこの横になって死にますから腹が見えている状態ですね。もう 水色が見えないんです。そういう状態です。1月29日には南オーストラリアのダーリンガー流域で、これまた100万匹もの魚の死体が漂流しました。もうここも川面が真っ白になるぐらい、とても川とは思えないような、そういう状態になっています。何百万匹です。そしてこれだけの魚が死にますと、その後川が汚染されるんですね。もうその川はその魚を取り除いた後もやはり何らかの処置をしなければ、とても新しい生命が芽生えるような、そんな状態ではないんです。で匂いがもうすごく強くって、もう川沿いの人たちは大変ということですね。まあ、このように赤潮が発生するとか、それから水中の酸欠状態になったりとか、有毒な藻が大繁殖するなど、いろんな理由でこういう状態が起こっています。そして2月6日ですね、2番場の海ガラスですね、カモメの一種だそうなんですけれども、 やはり2万羽の海ガラスがオランダ沿岸に打ち上げられたというニュースが入りました。オランダではこのように2万羽ですね、多くの、この鳥が死ぬという例は1990年代に少しこういう現象はあったようですけれども、初めてということです。で、今はこれが次から次へと同じ場所、そして世界中の至る所で起こっているということが、やはり本当に神からの警告の印ということになるわけですね。それから2月9日ですね、オーストラリアのクイーンズランドで30万頭の家畜が洪水で死亡しました。オーストラリアは水不足で、この塩礁ですね、そういう状態だったんですね。で、干ばつになってました。干ばつということは、川がある、川がもし雨が降れば地が乾いているので、地が水を受け入れることができない状態ですね。で、この干ばつになったあと、なぜか大雨が降ったんですね。多分、この氷が山から溶けてそれが押し寄せてきたんじゃないかと思うんですね。そうしますと一瞬のうちに大洪水になってしまったそうなんですね。ですから、このオーストラリアのクイーンズランドの例は30万頭の家畜洪水で全滅したそうなんですね。恐ろしいことが起こっています。地球温暖化、このことはもうよく言われています。世界中の、気象関係のいろんな気象庁、日本の気象庁もそうですよね、気象、世界中の気象を観測しています。その5つの観測所で統計が出たんですね。ですから1箇所だけっていうこの偏見はないものと見ていただいていいと思います。2014年から2018年までの過去5年間北極海の古い氷河ですね、その 95% が溶けたそうです。古い、ずっとそこは氷河状態であった。それがシミュレーションによって急速に展開しますと、2014年の時点からバーッとこう動かしていくんですね。そうすると2018年に至った時にはほとんど白っぽい氷河が全滅です、なくなっているんですね。そういうことが今できる時代ですよね、だから本当によくわかります。この5年間に 95% 考えられない状態ですね。そのことが起こっています。それから2018年は地球が炎熱に覆われた時代でした。これは日本だけの話ではないんですね。世界的に先例のない、自然災害、山火事が起こりましたね。ハリケーンが来ました。台風、洪水、竜巻、津波、もう数え上げればもうあれもこれも一斉にいろんなことが起こりました。これ2018年なんです。そして2019年の1月はオーストラリア史上最高の暑さになったわけですね。先ほども言いましたけれども、日中でも48度を記録、そして夜でも夜間でも42度です。お風呂に入っているよりも暑い状態ですね。こんな状態が続いた1月は最高を記録したそうです。そのために、多くの野生の動物が亡くなったわけですね。1月30日アルゼンチンのベノスアイレスのリニア家畜市ですね、いろんなところから家畜が集められてきて、そこで売りさばかれるわけですけれども、その家畜市で150頭以上の牛が熱波のために死亡したそうです。これは野生の牛とは違って、人が育てている家畜市に持っていく牛ですから、一番手を入れてるわけですね。その牛が150頭一斉に倒れたということですね。1月30日ウルグアイで10万羽の鶏がやはり熱波のために死亡しました。もうその他にも数え上げればキリがないんですね。インドネシアでものすごくたくさんいろいろこういうこと起こってますね。黙示録の7章の16節を見ますと、非常に面白いなと思ったんですけれども、ただ何気なく読んでた時あまり気がつかなかったんですけどね、黙示録の7章の16節、これは2017年版ですけれども、彼らはもはや飢えることも乾くこともなく、太陽もどんな炎熱も彼らを襲うことはないという形で喜びを表しているんですね。炎熱も太陽もどんな炎熱もということは、 この世の終わりには炎熱で苦しめられるということが象徴的にこの言葉にありますね。そこから、この者たちは救われたんです。これはある意味で、獣の印を受けないで、神を選んだことによって、殉死した人たちかもしれないですね。でもその人たちが至福の場所に行くわけです。死んだ瞬間キリストのもとですから、もう至福です。その時の喜びの言葉なんですね。もう炎熱も太陽の焼け焦がしも私たちを苦しめることはない。これは本当に、にじみ出てくる言葉ですね。それが今私たちがこれから、これまだ序の口なんです、経験しようとしております。黙示録の16章の8節から9節のところには、人々が焼かれる炎熱のことがやはり災いの一つとして語られていますね。ですからそのことは必ず起こります。さて、地球の磁極移動の問題ですけれども、これは物理関係の専門家であればよくご存知だと思いますけれども、この地球の地軸がありますね。地球の地軸の北極と南極、それと地球の磁場の北極と南極にはズレがあるんですね。ですからこの地軸そのものが磁場の北極南極ではないわけです。ということはある時点でこの磁場がずれる現象が起こった。初めは地軸は北極と、磁場も北極と南極であった。ところがこれが今は実際にずれてきている。ということは過去どこかでその地軸のずれが起こったということが言われているんですね。そのことはもう最近どんどん加速度的な目に見える現象として起こっているということです。これがどんどん起こっていくと何、どういうことが起こるか。北極と南極、これが逆転するということですね。北極南極、それが逆転して今まで北極であったとか南極になる。でそういう事態が起こると何が起こるか。今まで山であったところが海の底になる。そして海であったところが丘になって、地になって山になる。これノアの洪水の後の現象なんですね。ノアの洪水の前の地の状態と地球の状態とノアの洪水の後の地球の状態全然違うんですね。で今私たちはノアの洪水の後の地球の状態の最後にいるんですね。ここで地軸がもし変われば、逆転すれば、私たちの時代はノアの時代に戻るってことになります。これはすごく聖書的ですね。イエス・キリストは世の終わりはノアの日のようになる。いろんな意味でノアの日のようなんです。この世にすごく配信が増えますね。それはノアの日です。だから、主が、この地を滅ぼさざるを得なかった。ですからノアの日のようなんですね。でもそれと同時に天候が変わります。ということはメシアの時代というのはものすごく天候に恵まれるんです。ノアの時代というのは雨も降らない時代でした。ですから、もういつも春っていうんですか、もう非常に良い気候ですから、恐竜のような大きな動物がどんどん成長したわけですね。それと同じような時代が来るということは長寿を全うすることになります。イザヤ書を見ますと、世のメシアの時代というのはすごい長寿を全うする時代です。100歳で死んだものは若かったと言われるんですね。裁き役だって100歳で死んでしまう。でも他の人はもっと生きるんです。ということは非常に温暖な気候になります。今地球の地軸の逆転のことが言われていますけれども、逆転すればそういう時代に入るっていう意味なんですね。それメシアの時代です。ですから聖書は全てのことを正確に語っているわけですね。でこの地球の磁場というのはいわゆる磁気圏という言われ方をしますけれども、この磁気圏があることによって、このその外からの太陽光から来るこの何て言うんですか、あの宇宙船です、宇宙船というか宇宙光ですね、そういうものの被害を受けないように全部反射してくれている。磁場が強いと、それを抑える働きがあるそうなんですね。ところが残念ながら今日この磁場がどんどん弱くなっているそうです。磁場が弱くなるということは磁場が動くことですから、逆転をするということになるわけなんですね。で過去30年間、北極はカナダ北部から、 シベリアに向かって、まあ、北極海を経てシベリアに向かうわけですね。毎年55キロメートル、すごいですよ、55キロメートル動いてるそうなんです。そして地球の磁場の調査も、1840年来ですね、約 16% も急速に衰退しているそうです。ということは守ることができなくなっているということです。どんどん悪い宇宙からのそういう光、そういう影響、電磁波の影響ですね、そういうものを受けるようになってきて、ですから空の高いところを飛ぶ鳥が急に死滅してしまう、あり得ることですね。この宇宙から何が降ってくるかというと、この体には害毒なシアン化水素ですか、そういうようなものを混じっているそうなんですね、宇宙船というか。ですからそういうものの影響を受けて、天から死んだ鳥が落ちてくる現象は起こりうるということですね。このことを頭に入れていく必要があります。そして、このなぜ地球の磁場がこんなにも乱れ始めているのか、その要因の一つが、ニビルが接近しているということだそうです。ニビルというのはこの4番目に書きましたけれども、仮説上の惑星なんですね。これが接近している。ですからだんだん磁場が弱くなっているわけです。でこのことはニビル到来、ということが実際にこの4番目のところに書きましたけれども、2018年に科学者は初めて惑星間物体が太陽系を通過するのを目撃しています。ちゃんと観測してるんですね。ということはニビルはこの太陽系に入ったということですね。ですから本当に近くなっている。でこのニビルはちょっと4番に飛んでしまいますけれども、バラムの予言ですね。これはメディア人の、ミデアン人のバラムといういわゆる、まあ、世俗の預言者ですけれども、その預言者が、このヤコブから一つの星、というメシア到来の予言をしています。これは前触れになるという予言ですね。民数記の24章17節です。でそのこのヤコブから一つの星、そして杖というのは、これは権威あるものの到来という意味になります。ですからイエス・キリストの初臨であり、そして再臨、ユダヤ人にとっては再臨はありませんから、来臨、これが初臨ということになります。ですからこのバラムが予言したような形でイエス・キリストの再臨が起ころうとしているということが考えられるわけですね。まあ、異常気象は先ほど猛暑と極寒とのこの猛暑であり、そして極寒、これが同時進行できているんですね。で今年このことが顕著になっています。1月2019年の1月から2月にかけて、まあ、オーストラリアではすごい猛暑を経験したわけですね。ところがこの北米大陸ですね、北米大陸のシカゴを中心とするアメリカの中西部ですけれども、もう大変な寒さになったわけですね。ノースダコタ州でマイナス54度、シカゴでマイナス52度を記録しています。飛行機はもちろん全部キャンセルになりました。でカナダなどはマイナス22度ぐらいっていうのは当たり前なんですよね。でもマイナス50度、もっと下がるっていうんですから、もう大変な寒さです。そして鉄道も全部線路の上凍ってしまいますよね。そこで線路は鉄でできていますから、最近の枕木は木ではないそうですね。コンクリートでできているんですね。火を放つんです。火を放って雪を溶かして、そして電車を動かすんです。それをしなければもう道路は凍てついてしまっているのはスケート場ですから、車が走れないんですね。そうすると何も輸送網がなくなりますから、せめて電車だけはということで線路に火を放って雪を溶かしてという、そういう形で何とかしのいだということです。ですからこれが毎月続けばもう終わりですね。本当にそういう状態が今来ています。日本の北海道東の陸別町でもマイナス 31.8 度、これ最高だったそうですね。それを観測しています。ですからこの寒波が少しずれて日本にもやってきている。ですからあるところはものすごい暑いのに、あるところはすごく寒いという現象ですね。それが起こっています。さて5番目のエジプトに起こった疫病なんですけれども、これはヨハネの黙示録と、それから、 出エジプト記ですね、その出来事を対照して見ていただければ、このことが明らかに起こっていることはお分かりいただけると思います。この順番に今いろんな現象として起こってきたことですね、2019年の初頭までに起こったことを挙げましたけれども、ユダヤ教のラビたちはこの塔の疫病災いですね、これが全てメシアが来る前に起こるというふうに言っています。そのほとんどがもう実際に起こってるんですね。ひょうに関してですけれども、このオーストラリアで大粒のこれ野球のボール大ですから、ものすごい大きなひょうですよね。これ当たればもう動物でも人々でも即死なんですね。それが降りますと一瞬のうちにもう氷に閉ざされるという状態になります。非常に珍しい現象が伴われて起こっています。2018年、これは1年前に遡りますけれども、三大宗教の2つの首都ですね、イスラム教のメッカとカトリック教のローマというのは全然違うところにあるわけです。でしかもイスラム教のメッカなんて言いますと、もう亜熱帯、熱帯ですよね。そこに氷が降ったんです。氷の大嵐が降りました。全然違うカトリックの教の本山であるローマ、ほぼ同時に大雪と、この氷に見舞われたそうです。それから2018年の11月から12月にかけてはサウジアラビア、砂漠に氷ですよ。南アフリカ共和国のスワジランド、オーストラリアで大粒の氷嵐が降りました。そして オーストラリアではこの火と氷の混じった、いわゆる氷ですね、これは実は聖書が語ってるんです。科学的にはあまりこういうことは語られなかった不可能、火と氷はもう全然正反対のものですね。これが同時に降るっていうことは科学では不可能ということになるんですね。ところが聖書はそれを語ってるんです。火と氷の混じった氷嵐ですね、これが落雷に伴って実際にオーストラリアで起こって山火事が起こったんですね。ですから聖書では科学もまだ発見してないので驚くべきことが書かれてますけれども、今そのことが現実問題になってきているということです。それから2番目の血のように赤い川は、これはもうまたインドネシアでもうほとんど毎月毎月のように至るところで起こっています。シベリアの川でも深紅に変わり、聖書が引き合いに出されました。共産国、かつての共産国ですね、聖書が引き合いに出されたんです。インドネシアでもその現象が毎日とは言わないまでも起こります。でしかもこれは急激に色が変わるんですね。朝起きて川に洗濯に出てみたら真っ赤になっていたというそういう状態です。ですから洗うこともできない、飲み水にもできないという状態ですね。2018年の12月29日マラウイ共和国でも起こりました。1月の2日、2019年の1月の2日ですね、アフリカのデッサでも起こって、世界中でこの現象は増加しています。それから3番目のイナゴですけれども、2019年の1月11日に非常に珍しい現象が起こりました。これはサウジアラビアのメッカ、大モスクがあるところですね、そのメッカの大地のメッカですね、そこで、すごい量のこのイナゴですね、それが押し寄せたわけです。でここにはコオロギやゴキブリも混ざっていたそうなんです。ですからイナゴは食べることができますけど、ゴキブリまでが混じっていてはね、食べるわけにもいかないですよね。ゴキブリも食べられるのか知らないですけど、そういう現象が起こりました。巡礼者も巡礼地ももうイナゴ、虫に満たされたんですね。これは日本でも報道されましたよね。ですからご存知の方もいらっしゃると思います。そして非常に面白いと思われるのは、ちょうどこの日は土曜日だったんですね。土曜日と言いますとユダヤ教のシナゴブでは礼拝が行われます。その礼拝のいつもトラーとハフタラーといって2つの、トーラーですからモーセ五書からと、それから、預言書ですね、いつもシナゴブでは朗読がされるんですね。 でその時出エジプト記の、からの朗読であって、出エジプトの意義ですねそれについてちょうど朗読していた時にこの現象が起こったそうなんです。ですから出エジプトでなぜイナゴが放たれたのか、それは出エジプト記を読んでいただければはっきりと書かれているんですね。ですこのですからタイミングですね、神はタイミングを司っておられます。さて暗闇の現象ですけれども、これは2017年の8月にアメリカ全土で皆既日食、見事な皆既日食が観測されました。でユダヤ教では皆既日食は異邦人に関する、神からのメッセージ、それから皆既月食はユダヤ人に関するメッセージというふうに信じています。ですからこれはアメリカで起こったわけですね。つまりアメリカに対するメッセージでしたけれども、多くのこの預言者、神の預言者たちはアメリカはあまりにも間違った教えをどんどん法制化してしまっている、そのことに対する神の怒りである、ですからもう一度神に立ち返らなければいけないということを警告したんですけれども、この皆既日食が終わった直後、アメリカ史上最悪で破壊的なハリケーンが相次いで襲来しているんですね。そしてもう大変な被害ですね、この2017年、ものすごい被害が起こりました。それからウイゴの死なんですけれども、このウイゴの死に関しては最近は DNA 自己鑑定キットっていうのがあるそうで、誰でも自分と自分の子供とかそういう関係を調べたい人はこのキットで簡単に調べることができる時代なんですね。それで物好きな人たちがこれで調べたようです。そうしましたら意外なことが分かったっていうわけなんですね。それは自分の子供だと思っていた 20% から 30% が自分の子供ではなかった、母親の子供ではあってもどうも違うお父さんの子供であったということがびっくりするような事実ですね。こんなこと昔あったのかしらと思えるようなことが今は当たり前のような形です。ということは、ユダヤ教のラビたちが語っていることは、世の中には予想以上に多くの長子ウイゴがいるということです。家族に3人男の子がいても全部お父さんが違えば全部そのお父さんの長子なんですねそういう考え方です。つまりウイゴですね。ですから出エジプトの出来事では長子が亡くなるという出来事でした。でもこれを現代版に置き換えると意外と一家庭には長子ばかりという可能性があるということですねということは多くの人々の死という言葉に置き換えることができるということですね。そのように言っています。ですから聖書は確かに多くの人たちの死を語っています。それから6番目は火と煙の柱で、これは必ずしも、悪い災いではありません。むしろいいことです。火と煙の柱が見られたのは、これは災いとして起こったのではありません。神の御臨在をはっきりと示す形で、昼間は、雲の柱、そして夜は火の柱として神は民を扇動されたんですね。つまりこのシェキナグローリー、神の栄光ですね、それが見られる。つまりこのような災いが起こっている、その背後に神がおられるということがところどころで見られたということです。カナダではなくてアメリカのアリゾナ州で猛烈な山火事が起こりました。その時火の竜巻という現象ですね、それが起こったそうなんですね。でこの火の竜巻というのは火と柱ですね、雲の柱、つまり聖書的に言うと火と煙の柱ですね。その現象はところどころで見られたということです。6番目の血のように赤い月ですね、これは2019年の1月20日ついこの間皆既月食が起こりました。これはアメリカだけで観測されたんです。イスラエルでは見られなかったんですね。ところがアメリカというのは指導者数のほとんどはユダヤ人なんですね。そして非常に裕福なユダヤ人が大体アメリカに、自分の国に戻ろうとしないで、アメリカが居心地いいので、残ってるわけですね。それで、この皆既月食ですから、これはユダヤ人にメッセージが語られている。アメリカにいるユダヤ人に神は本国に帰還せよと語っておられるというのが、このユダヤ教のラビたちの見解です。で、長大、黄色、狼満月、この3つが揃ったんです。 ちょうだいということは、これは満月が月の軌道上で一番、月の軌道上で地球に近いところに来た時、一番この遠いところにいる時と比べてこの月満月が大きく見える現象なんですね。輝きが 30%、もっと輝くそうなんですね。それから最大 14% まで大きくなる。だからもうびっくりするような大きな満月になるわけです。しかもそれが黄色になるわけですね。でこの黄色というのは、太陽光が地球を通過するときに大気が青色を吸収するそうなんですね。そして残って黄色が、この影のところに残るわけです。だから赤が残ってしまうという現象ですね。ですから大きくて輝いて黄色であるというのはものすごく印象的な満月です。しかも狼満月なんですね。この狼満月っていうのは、これは、狼がいつも年の最初の満月の時に遠吠えをするという伝説から狼満月ということが言われるようになったそうなんです。つまりその年の最初の満月です。ですから1月20日は、2019年の最初の満月だったんですね。ですから狼満月ということになります。これが全部重なったのが米国でアメリカで見られました。そして面白いことに、アメリカを今支配しているのは支配というか支配者はドナルド・トランプ大統領なんですね。で7という数は聖書でご存知のように完全数です。もうこれで完全、完璧というのが7に象徴されます。この7の数と非常にトランプ大統領が関連があるということが、このごく一部をここに挙げました。もっともっと、もうキリがないくらいたくさんあります。トランプ氏は1946年6月14日の夜の皆既月食の時に立ちました。イスラエル国家樹立の700日前に誕生されたんですね。 7ですね。トランプ氏は2017年1月20日の大統領就任時、2年前ですね、70歳7ヶ月7日であったそうなんですね。そしてこの2019年というのは非常に今挑戦的な年であるということは皆さんがご存知ですけれども、この2019年の1月20日の皆既月食というのは、2014年に非常に珍しい皆既月食が始まってから7度目の皆既月食になります。でこの珍しいという意味は、ユダヤ歴には主の礼祭という祝日があるんですね。この祝日と皆既月食が全部ぴったり一致したんです。これが2014年から2015年にかけて4回連続、大事なユダヤ人の祭りである杉越の祭りとカリオの祭りの時に重なって4回連続で、この皆既月食が起こったんですね。でその後も、例えば2018年の1月29日、やはりこの日も黄色の皆既月食が、見られたわけですけど、中東イスラエルでこの時は見られています。観戦されたわけですけれども、こういった皆既月食、全部イスラエルの主の礼祭に重なっているということなんですね。これが7回続いたのは、その7番目がこの2019年の1月の20日ということです。2019年というのは、2018年の5月14日から、ちょうどイスラエルの建国70周年が始まりました。ですからこの70周年が終わるのが、この今年の5月13日ということになるわけですね。ですからこの建国70周年という時にこの出来事がどんどん起こっているということになるわけです。これは偶然ではないですね。数字を この操られるのは神ご自身です。ですからゲマトリアという、この一つの領域がありますね。聖書を読み解く上で、全部神は数学者ですから数字を扱っておられます。ですからこれは偶然ではないということですね。このユダヤ歴のシェバトの月の15日というのは、これは木の新年を祝うユダヤ人の休日です。ですからこの70周年を境に、いよいよ新しいユダヤ国家という意味でメシアの国家へ、メシアの王国へという気持ちがものすごくユダヤ人にあるようですね。 まあ、このように777の続きです。2014年から2015年のこの4回連続の黄色の皆既月食のことをここにもう一度挙げておきました。これは以前に予診の回でも扱っています。そして一人で学べるキリストの啓示録、ヨハネの黙示録の中にも、これは挙げております。補充の中に挙げています。ですからぜひその記事をお読みください。全ユダヤ人に対する、この本国期間の時が来たということですね。これはある意味でユダヤ人たちが言っているのは、ユダヤ人たちにとって一番安全な国は自分たちの国、約束の地、イスラエルしかないということですね。もうどこにいても安全ではない時代が来ています。 7番目は、聖地に隠された宝。でもこれは素晴らしい予言ですね。1948年の建国以来、歴代のイスラエル首相が嘆いたことは、このイスラエル、中東は石油王国に取り囲まれている。どの国も石油が産出されるんですね。ところがなぜか約束の地と言われ、父と蜜の流れる祝福の地で、地のはずであるイスラエルに石油がないんですね。天然ガスもないんです。ですから歴代の首相はなぜかなぜかで非常に嘆いたんです。ところが2000年になってからそれがどんどん発見されました。そしてその埋蔵量といい、その品質といい、最高級なんですね。ですから今イスラエルは世界の大資源国です。ほとんどの 中東の、産油国も、アラビアもサウジアラビアもそうですけれども、石油天然ガス使い尽くしてしまって、もうどんどん売ってしまって、もう出てこない。その時にこの、イスラエルは発見されて、これからどんどん石油を他の国々に与えていく国になるわけですね。まさにメシアの国は始まる前の前祝いっていうんですか、そういう状態になってきています。申命記33章、イザヤ書45章を挙げておきました。ここに予言として語られてますね。海の富、砂に隠されている宝、イスラエル、密かなところに隠された宝、このような形で、聖書ははっきりとイスラエルの地に、このカナンの地、アブラハム、イサク、ヤコブに与えた、その子孫はユダヤ人です。アラブ人じゃないんですね。ユダヤ人に与えた地にこのようなものが隠されている。隠されているということは、後の時代にならなければ発見されないということですね。ですから2000年に入ってやつぎ早にこのことが発見されています。ということは今はもう飛び立っていることです。イスラエルのシェバ・ヤミムという、社長ですね。この人は、いわゆるユダヤ教のハシダイ派の非常に聖書に忠実な熱心なユダヤ教徒です。聖書の予言に基づいてこの人は、最高探査会社を19年前に設立しました。そしてこの申命記やイザヤ書、その他の予言に基づいてゼブルン渓谷の気象河川敷ですから、砂の下にこの金があるというふうになれば河川敷ですよね。そこをまあ集中的にこの見たわけですね。そしてカルメル山も調べました。1994年にラビのメナヘムという通称ゲレで通っていた有名なラビがいますけれども、非常に予言の賜物のあるラビで、神の言葉が与えられてすぐにこう予言的に洞察できる方だったんですね。でその方の語った言葉が、この世の創造以来隠されてきた洗礼のない知識と新しい物資資源がメシアの贖いが近づくにつれて発見されると予言したわけです。もちろんこの約束の地についてですね、イスラエルに与えられたこの地に関してです。そしてこの予言のことをもちろんこのハシダイ派の熱心なユダヤ教徒であるタウブ氏は知ってたわけですね。そして初めは資本金をこう入れるわけですよね。それでも忠実に働いて2018年の6月、ダイヤモンドが発見されました。ダイヤモンドの、この元になる、岩ですね、奇岩っていうんですか、それが発見されています。ということはそこからどんどんどんどんダイヤモンドが、発見されることになるわけですね。77個、これも7ですね。 そして他の宝石、いろんな種類の宝石が発見されました。そして2019年の1月16日今年ですね、カルメル山でカルメルタザイトという命名されたんですけれども、カルメルにちなんだんですね。非常に希少な宝石が見つかりました。初めての宝石です。これはダイヤモンドより硬度が高いんですね。そして高価です。ということは希少ですから高価なんですね。見た感じはブルーサファイア系の岩石なんですね。宝石が見つかりました。それからイスラエルで天然ガス、ガス田、油田も相次いで発見されました。これは2010年の12月にレビアタン天然ガス油田が発見されました。そしてこのレビアタンガス油田には海上の油田基地というのが必要だったわけですね。これがこの1月31日のニュースで、この海田基地が到着しました。テキサス州、油田のテキサス州からその基地を持ってきて、そしてそれを海に置いて、いよいよ生産開始ということですね。これが敷設されたことによって生産開始がの最終ステージに入っています。でこういったイスラエルで油田や天然ガス田が相次いでいるんですけれども、天然ガス田はもう3つ見つかってますね。2009年が最初、タマル油田ですね。全部聖書にちなんだ名前が付けられてますよね。レビアタン、ご存知ですか、海の怪獣ですよ。でも最後にメシアの時代には、イエス・キリストに服従するものになるという、そういう形で書かれてますね。2013年、そして2016年にも、大きな大規模なガス田が発見されました。2013年の9月はこの石油ですね。でもう韓国の企業は、やはり聖書を知っている韓国企業はイスラエルに手をつけるの早いですね。もうこれが最初に発見された時点にすぐにイスラエルと生産を目標とした、そういう契約をもう結んでますね。早いです。日本は出遅れてます、残念ながら。ですから他のこのどんどんこういったものが発見されて、周りが動き出して、初めて日本も動き出してますね。聖書を知っていれば、本当に聖書は真実の書ですね。全て神が導いてくださるんですね。そういう意味で、まあ、出遅れてもしょうがないです。そのことで目覚めて、日本ももっと聖書を読む国になってほしいと思いますね。8番目、廃墟と迫害ですね。これはテモテ第二の手紙には、もう4章3節から4節のところに、もう世の終わりには真理から耳を背ける時代だということが書かれてますね。メシアの時代が入る前の前哨戦として、こういうイスラエルに富が与えられているということは、メシアの時代というのはイスラエルが一番富栄える国になるわけですね。ですからもう地がその準備をしているということです。そして世界中の民が宝物を携えてエルサレムに巡礼にやってくる、これがメシアの時代として描かれているんですね。でそのように、まあ、前哨戦ですけれども、その前に迫害が起こるというのがイエス・キリストが言われたことですね。メシアが来るには迫害が行わなければならないということで、嫌なことですけれども、私たちは患難を経験しなければならない。それを免れることはできないわけです。もちろんその前に主のもとにパラダイスに行けば、そのような迫害は逃れるかもしれない。でも、主が来られた時に生きたままの体で霊の体に変えられるという、もう最高の感激的なシーンですね。それを味わうのは迫害を乗り越えた後ですからね。ですから喜びの前には苦しみがあるということになります。今日全世界で少なくとも2億4500万人のキリスト者が迫害されているということがオープンドアーズの調査で分かっています。このオープンドアーズというのは世界迫害国リストを1月16日に出しました。一等は北朝鮮のようですね。で、まあ、このキリスト者に対する虐待を監視している団体グループ、これがこのオープンドアーズという団体です。その結果が、まあ、2億4500万人のキリスト者が迫害を受けているということで、私たちは主にある兄弟姉妹たちのために、苦しんでいる兄弟姉妹たちのために取り増しをしなければいけないということになります。9番目、戦争と戦争の噂ですね。 もうこれはこの間うちあのガザ地区の問題が大変でした。今もまだわからないんですね。なぜこのガザ地区の問題が、そしてシリア戦争ですね、それがずっと長引くのか、それはこのシリアの背後にイランという国がいるということですね。イランという国は公にイスラエルを敵ともうはっきり語っている国なんですね。そして撲滅するということをスローガンに挙げている国がイランです。このイランが、このシリアの背後にもいるということです。ヒズボラとかそういったテロリストたちの背後にもこのイランがいるわけですね。このシリアでの戦いはもう8年目に入るわけです。このシリアの戦いがもしかしたらこの中東で起こる最終戦といわれるゴグマゴグの戦いですね、この戦いに突破口を開くのではないかと言われています。ゴグマゴグの戦いには全世界のイスラエルに敵対する者が集まってくるんですね。ですから全世界戦争になるという意味で第三次世界大戦という言い方が言われていますね。ですからゴグマゴグの戦いに突破口を開く恐れがあります。エゼキエル書、そしてその前には詩編の83編ですね。これは何度も挙げたと思いますけれども、やはりそこには、陰謀を企むのことが書かれています。そしてあの国を乗っ取ろうとか亡き者にしようという言葉がはっきりと詩編の中に語られていますね。でそれを実はあの中東のいわゆるアラブ諸国とかそれからイスラム教徒の国々がやってるわけですね。もうこの会話の内容までは聖書はしっかりと語っているということですね。そのようなことが、起こるとき大変なのはイスラエルに加担するかイスラエルの敵に加担するかということで世界が2つに分かれるということですね。日本はどうでしょうか。非常にこの世的な唯物論的な考え方しかない、日本はやはりイスラエルを敵に回すのではないかと思います。そうならないようにイスラエルを敵に回すということは聖書が証ししているように神を敵に回すということですね。唯一真の神を敵に回すということです。ですからこの決断を歪めることがないように本当に祈っていかなければいけないと思います。神が約束されたイスラエルの地ですね、この地が意外と広いということに驚かれると思います。主権者なる神は、ご自分の耳で行う器であるアブラハムを選びました。アブラハムも異端の国にいた、異端の異教の神々を信じていた、そのものを神が抜擢されたんですね。それは忠実信仰心があるということなんですね。そして真理を求めていた、それで神がアブラハムを選ばれた。そこでこのアブラハムに約束が、この創世記の至るところで書かれています。ここには15章を挙げておきました。ここには地の約束が語られているんですね。カナンの地、カナンの地というのは一体どこからどこまででしょうか。南はエジプト川です。ですからエジプトとの境ですね、南。そして北はユーフラテス川の西になります。ユーフラテス川の東側というのは北側の方ですから、イランとかそちらの方になってしまいますよね。その西ということはどういうことでしょうか。ヨルダン川の西岸ではないということなんです。ヨルダン川の西岸であればもう本当に、この視界、そしてヨルダン川、そしてガリラヤ湖に至る狭いところですよね。そうじゃないんです。ユーフラテス川はこう斜めに流れてますよね、北から南に向かって。それの西側ということはその下全部なんです。全部です。それがカナンの地。そしてこのカナン全土をユダヤ人の永遠の所有として与えるとはっきりと神は約束されたんですね。でこの言葉、創世記の17章の8節ですね。もし神が語られた言葉を曲げるものがあれば、そしてイスラエルの民を打つものがあれば、それは神の瞳を打つに等しいというふうに神は言われたんですね。イスラエルは神の瞳に等しいんです。神の瞳、一番瞳っていうのは人間の体で敏感な部分です。ですからイスラエルの民に触れるということは神の瞳、一番敏感な部分に 触れますからすぐに反射作用が起こります。裁きが起こるということですね。私たちも何か目に入ればすぐに目をつぶって反射作用が起こるわけです。それと同じなんですね。イスラエルの民に手をつけたり神が約束された地を譲渡しようとして、それをねじ曲げたりすればすぐに神の裁きが下るということを神は約束しておられます。ですからこのイスラエルの地の取り扱い方は非常に深刻にならざるを得ないということです。世界中の関心を集めるエルサレムのこと、これはゼカリア書に書いていることですね。その日私はエルサレムをその民、この重い石とする、周りの民にとって非常に重い石とするという言葉をゼカリア書で神は語られました。よろめかす杯とする、これはどういう意味でしょうか。聖書の中で杯が出てくるのは裁きなんですね。神の裁きというのはお酒ぶどう酒をうまく混ぜ合わせて最高のブレンドにするんですね。神のぶどう酒は最高の混ぜ合わせたぶどう酒なので美味しいんです。ですから悪者はこぞってそれを飲むって書いてある。最後の一滴までかすまで飲み干すっていうのが聖書に語られているんですね。ところがそれ裁きを飲むという意味です。神の裁きを飲むということは裁きを逃れることができないという意味です。ですから決していい意味じゃないんです。ぶどう酒の裁きを、ぶどう酒の杯を飲むということは裁きを抵抗しようがなく受けるという意味です。そういう意味で聖書では出てくるわけですけれども、あらゆる民をよろめかす杯とするというこのゼカリアの言葉は、すべてイスラエルを敵とする者は裁きの対象になる、神が裁かれるということになるわけですね。日本がその中に入ることがないように祈っていかなければいけないと思います。さて10番目、エルサレムの神殿の丘なんですけれども、これは実は、2018年の冬、ユダヤ教徒にとってメシア来臨を歓喜させる一連の非常に顕著な出来事が起こっています。矢継ぎ早に起こったんですね。今まで起こったことがないんです。このユダヤ教徒にとって神殿の丘で彼らが祈りの場として挙げているのはこの西壁だけです。つまり嘆きの壁と言われているところですね。本体にはもうイスラム教徒がモスクを建ててますし岩のドームもできてます。ですからそこに上がることができない、西壁のところで祈るわけですね。その西壁で何が起こったかということですね。神殿の丘の西壁から、これは非常に連続的にあっという間に起こったそうですけれども、大きな玉石が突然落下したそうです。この神殿の西壁、大きな、一枚板っていうんですか、そういうものでできてるんです。それが上から、石壁からドドッと落ちてきた。何の別に地震があったわけでもなくって、中には祈りをしていた人もいたんですけれども、害はなかったそうです。でもそれが起こったという現象ですね。それからユダヤ教徒の、が古外で祈祷している神殿の丘を見るような位置、多分あれはオリブ山のあたりからじゃないかと思うんですけど、そこから、そこの場所でユダヤ教徒が祈祷し祈りをしてたんですね。そうしたら少し隔たったところの神殿の丘だけに、そこの場所だけに地上から霞が立ち上ったそうなんですね。霧立ち上る秋の夕暮れ、これは霧立ち上る冬の午後ってことですよね。霧がバーッと立ち上った。でそれを目撃していた、祈っていた人たちが目撃してビデオとかなんかにも撮っています。でも YouTube のビデオではちょっとやはり肉眼ではないのでそれははっきり分からなかったんですけど、そこにいた人たちをみんな目撃したということですね。それから嘆きの壁、西壁の石垣の間から唐突に蛇が出現したんですね。冬です。蛇は冬は冬眠してますね。なぜ蛇が唐突に石垣からバッと出てきたんでしょうか。でそれがなぜ蛇が出てきたのが分かったかと言いますと、実は鳩がね、その西壁のところにちょうどオリーブかなんか分かんないんですけど、石壁の中に葉が枝が出ていて、そこに緑の葉があるんです。で鳩がそこに止まったそうなんですね。 そうしたら止まったかと思ったら鳩がいきなりバタバタッと羽をね羽ばたかせてそこから逃げたんです。そしてその後蛇がニョキッと出てきたんですね。ですから鳩のおかげでそこにいた人たちは何だろうということでそこを見て蛇の出現に気づいたので噛まれたりという害はなかったということなんですね。だから鳩が人々を助けたってそういう現象が起こったんです。でなぜ蛇が出てくるか、メシアの時代を追い出されるのはサタンですね。蛇はサタンの象徴です。サタンがいたたまれなくなってそこから出てきたという、西の壁っていうのはいわゆる死聖所というふうな意味で捉えています。一番聖なるところですね。ユダヤ人にとっては祈りを捧げる。ですから、そこの場所にいたたまれなくなった冬眠をしていたかもしれない蛇がもう追い出されるようにして出てきて、ね、捕らえられたわけですね。ですからメシアの時代は非常に近いということです。それから神殿の丘の歩道が、地表面から沈下し始めているそうです。ですから地下で何かが起こっているということです。地下で何かが起こっていれば大地震の可能性もありますね。ですから全て予兆的な出来事が一気に2018年の冬に起こっています。2019年の初頭、またびっくりするような報告がなされました。これは神殿の丘と呼ばれている場所は実は本当の神殿の丘ではないという意見ですね。でこれは神殿の丘に関するこの一人で学べるシリーズの中でもちょっと挙げたと思うんですけれども、神殿の丘の場所には北と南とそして今の場所と3つの候補があるんですね。それで南の場所っていうのが実はここなんですけれど、南の場所っていうのは衛星から見るとそれらしい跡が分かるということで、おそらく南が本当ではないかということをかなり前から言われていたんですね。でそれをまあ20年代、他の人たちからいろいろ言われていたんですけど、イスラエルが動くということはほとんどなかったんです。というのはイスラエルがここが神殿の本当の場所だっていうふうに言ってしまえば、そこを崩そうとする動きが起こるに決まってるわけですね。暴動が起こったりします。ですからやはり言うにも言えないわけで、密かにそういうことが、この調べられてきたわけです。20年間調べたその結果打ち出されたわけですね。というのは今この神殿の丘、東エルサレムと、そして西エルサレムを分けるとか、どういうふうに分割するかということで非常に問題になってきてるんですね。それでこういう話が出てきたんです。もし今のイスラム教の寺院が立っているところが本当の神殿の丘、まあ、死聖所であり聖所ですねではないとすれば、ですから異邦人の庭であるとすれば、聖書の中に書かれてますね、ゼカリア書ですか。異邦人のものは異邦人にそのままにしておきなさい。自分たちが測るところは本当の神殿の場所だけを測りなさいという命令があるんですね。ということは、異邦人の庭、それは別に神殿の一部であっても神の目には大事なものではないということになります。で実はそうではないかという意見が出されました。そこでイスラエル当局やラビの認可次第で、この神殿の丘ですね、それの南西部ですね、ロビンソンアーチっていうのがちょうど南にこの西の壁のすぐ南にロビンソンアーチっていうのがあります。でその少し右側の方に行きますとフルダ門とかそういう門が実はあるんですね。それから二重扉の門っていうんですか、そういうものがあります。その部分から南のダビデの町と言われていた部分、それが本当の神殿の所在地ではないかという案ですね。それが今出されています。そうなりますと多くの人たちが観光とかなんかでその北の側の方に、ここがイエス様が歩かれたところって皆さん感激してそこを訪ねておられますけれども、そこは関係ない場所になるということですね。ですから今ダビデのいわゆる町と言われたところ、そこが本当の場所ではないかという、その20年来の調査書を提出したそうです。ですからそれをどのように、この当局が受け止めるかによって、神殿がいつでも建てられる状態になります。イスラム教徒に関わらないでその場所をどんどん整地して神殿は自由に建てられるということになるわけですね。ここに歴代史第2の3章の1節を挙げておきました。 ここには神殿をどこにソロモンが建てたかという詳しい地形が出てるんですね。この記述に一致する場所というのはモリアの山の頂上に至る頂上に至る途中のいわゆる風通しのいい内場なんですね。内場っていうのは崖なんですけれども、そこに風がいつも来ますから、麦を殻と本物とにより分けることができる内場があるんですね。その場所といいますとちょうどダビデの町っていうことになります。で、聖書にはオフェルっていう場所が出てきます。地図の中にそのオフェルから南の場所、そこに神殿があったっていうことになります。で、そうなりますと南からずっとモリアの山でアブラハムがイサクを捧げた時、南からずっと山を登っていって、そして山にそのモリアの地という言葉が書かれています。つまりよモリアの山じゃなくて、あの一帯をモリアの地というんですね。山に向かってどんどんどんどん登っていって、神が指定された場所に、イサクを捧げるために生贄の場所、祭壇を備えたわけですね。その場所が実はこのオフェル、そしてこのダビデの町ということになります。ですからそこをずっとまっすぐに行きますと、ソノの墓というふうに言われているゴルゴタの丘ですね。ゴルゴタの丘に、そのまままっすぐ北に行くとそこに行き着くわけです。で、今のエルサレムというのは、当時よりもどんどん土が上に覆いかぶさってますから何メートルか上なんですね。ですから実際にエルサレムの地に行ってもイエス・キリストが歩かれた、地よりもはるかに高くなっています。どんどんどんどん町は高くなっていくんですね。ですから直接イエス・キリストが触れられたものに触れるっていうことはありえないんですね。で、まあ、そういう意味で地形も変わっていますから、当時はもう少し、今の場所は低かったかもしれない。そうするとゴルゴタの、まあ、少し山を登って、その北の果てにゴルゴタの丘があるということで、そちらの方の地形は全然変わらないんですね。ただ今の神殿の丘と言われている場所なんですけれども、あそこがアントニアの要塞というローマの基地があったんですね。ローマの基地がアントニアの要塞というのがありまして、今神殿の丘の少し北の、西ですね、北西の角がアントニアっていうふうに書かれています。でもそれはね、駐屯部隊が駐屯するにはなんでこんな小さい砦でしかないのというぐらい小さな狭い場所なんですね。ですから、この考古学者たちは、ローマ兵が駐屯する場所としてはこんな狭いところは塔が一つあったかもしれないけれども駐屯地にはならないんですね。ですからおそらく現在の、神殿の丘の、神殿の丘と言われてモスクとかなんか立ってますね、そこがアントニア要塞だったのではないかっていうふうに、言ってますね。まあ、それはどうなるか分からないんですけれども、少し動きが変わってきました。さて11番目です。よみがえる誓い。預言者エゼキエルは47章の8節から10節のところで誓いがよみがえるということを語っています。そして今まで魚が進まなかったところに新鮮な水が湧き出て、そして大海の魚のようになる、海と語ってますね。海に注ぎ込まれると、つまり視界っていうのは海なんですね。塩分が 30% ですから、普通の海よりも10倍、濃いんですけれども、でも海なんです。あれ湖じゃないんですね。ですから聖書ははっきりと海と語ってますね。これ視界のことです。そしてそれが大海ですから、もう少し西の方に行けば地中海があります。地中海の魚のようになるということは、地中海とこの視界が同じような、魚が生息できる条件下に置かれるということです。これが今起こり始めています。海の野生動物が生息しているということが2018年以降どんどん発見されています。そして新鮮な水が湧き出る、この歓楽湖っていうんですね、この下からブクブクブクっと穴が開いてて、そこから新鮮な水が湧き出てきてるんですね。そうしますとその辺りは、もう塩分が 30% の視界の水ではないので、魚が住むことができるんです。もうこのことがどんどん分かってきています。この歓楽湖 シンクホールって言いますけれども、これは数箇所で発見されているそうです。ですからこれがどんどんどんどん広がってきます。でしかも、このエゼキエル書を見ていただきますと、イエス・キリストが再臨されますと、その足がオリブ山に着いた時に、エゼキエルじゃないですね、これはゼカリア書ですね、ゼカリア書に書かれています。この地が山が裂ける、2つに裂けるって書かれてるんですね。つまり北と南に山、オリーブ山が北と南に移動して、そして西にある地中海と、東にある死海が通じるんです。大きな溝ができて水が流れるようになるんです。ですから全く今起こっている現象はそのことを予兆しているということになるわけですね。まあ、今このように展望、2019年の展望なんですけれども、見てきましたように、メシア来臨の印は確実に起こっているということです。そして今でなければこういう現象は起こらなかったということも確実に起こっているんですね。今しか起こらない。ですから今全ての条件が整って初めてこのことが起こってきているということは、この時代が最後の世代ということになるわけですね。2019年はこの現象が加速度的に、もっと起こることが考えられます。今日多くの人たちが未来がこんなことはなかった、今までなかったという現象ばかりが起こるので、未来を予測ことができない、先を見通すことができない状態になってきています。そうしますと当然不安とか恐れが出てきますね。そこで非常に近視眼的な政策とか手段を受け入れてしまう、そういう枠が周りにはいつもあります。そこに登場するのが偽預言者とか偽教師、そういったものがたぶらかしてくるわけですね。究極的に偽りの平和、偽りの平和というのは神がもたらすものではなく人間が考案した平和です。人間の考案した平和は全部偽りですね。ですから政治的に、この各国間で行われている平和というのは全部聖書的に見れば偽りの平和ということになります。どこかの国が得するような、そういうものは本当の平和ではないということですね。偽りの平和は偽りの宗教に迎合する脅威にさらされています。ですからこそこの聖書を通して未来を見通すことのできる者たちはそれを周りの人に語っていかなければいけない。この世はそれを語ることができないんですね。聖書だけです。全てを見通すことができる神だけはそれができる。そして私たちはその言葉を信じている者たちですね。ですから信じていることは必ずそのようになります。過去 100% 成就したことはこれからも 100% 成就します。時は非常に迫っているので、今まだ日本では平安、平和が与えられています。この時に少しでも多くの人たちにこの聖書の知識を伝える必要がありますね。聖書がこのようなことを語っているということです。ですからもしそのようなことに巻き込まれた時、その御言葉を思い出して誠の神にすがりつけば救われるんですね。でそのためには一番大事なことは、世の終わりの、虚偽の罠からの守りとして最後まで健全な良心を堅持すること、これが一言で言えばこれではないかと思います。これは多分に私自身の見解です。あまり語られていないかもしれないんですね。でもこれは今キリスト教会においても善悪を見分けることができなくなっているんですね。善を悪と言い、悪を善という、女を男と言い、男を女という、神が定められた、摂理がどんどん歪められてきてしまっている。それを土台にしてイエス・キリストの福音を語っていく。おかしいと思われません？土台が違うんですね。これは全部パウロに言わせると偽の福音ということになります。今まで語られなかった福音がどんどんはびこってきます。ですから気をつけなければいけないわけですね。信じる者に未来を明確に約束している神の言葉、聖書、この誠の解釈を伝えなければいけないということです。全ての人々が目を留める時が来ています。そしてキリスト者は一層この聖書を読んでしっかりと神との関係、キリストとの関係を築いていく必要があるということですね。神の救いの御手は全ての人々にいつも向けられています。神は一人一人の応答を待っておられるということですね。はい、それでは今日はここまでにしたいと思います。